ひよっこ研究者のサバイバル日記、
略してひよけん。さんて、大きい動物の研究をしているチーと、
小さい動物の研究をしているハチです。この番組では研究者として、ひよっこ教員として、はたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
はい、今回は投稿作業、論文の投稿作業についてです。論文を書き終えても実はまだまだ終わりません。
はい
次は投稿作業に移ります。まず投稿作業に移るときは、投稿先、雑誌を選ぶ必要が出てきます。
そうですね、科学雑誌ってすごくたくさんあって、
ね、
分野によってももちろん分かれてるし、いろんな分野がこう出せるような雑誌もあったりします。で、どういうテーマの研究をしているのかだったり、その研究で出た結果のなんか凄さみたいな、
そうだね、
大発見か小発見か、
まあ分かりやすく言ったらノーベル賞をもらえるレベルなのかそんなこと言ったらめっちゃ一握りだけど、
まあ、結果に応じて投稿先を決めていきます、
うん、
でこれはもう指導教官の先生と教授者の人と相談してもらって決めていくっていう感じになるかなと思います、
うんうん、あと投稿料とか
確かにね、投稿料がかかる雑誌もあったりするので、お金ないとね、そもそも
ね、だからそういうので選ぶ時もあるかと思いますが、
うん、そうですね、
はい、
ハゲタカジャーナルと呼ばれる雑誌がありまして、うん、まあ、研究者それぞれいろんな意見があると思うんですが、
うん、
個人的にはもう出さない方がいいかな、うん、私の分野は出さない方がいいかなと思ってます、うん、他にもいい雑誌いっぱいあるし、
ハゲタカね、
でもどのジャーナルがハゲタカかって実はそんなに知らないけど、
なんかリストあるはずやね、うん、大学とか出してなかったっけ。
あ、そうなの、これには出すなみたいな、
うん、なんかあった気がする、
うん、
なんか学生の時ね、ハゲタカジャーナルに気をつけてくださいっていうポスターがあって、
あった、
なんかそこになんかリストがなうんぬんってあった気がする。
あ、じゃあまあ本当に指導教員の先生にどこ出すか相談してそこに出してください。
うん、うんうん、投稿先が決まりました。まあそしたらやっぱりその雑誌によって流儀が違って体裁かなり違ったりします。だからさ、例えばリジェクトとかされてもう一回出し直すときに、体裁がさ、うん、前のさ、ジャーナルのままだったらさ、こいつ絶対なんかちゃんとしてないなとかって思われるから、体裁ってめっちゃ大事、印象の、うんうん、私はそう思ってる、結構思うし、
うんうん、
雑誌の要項をよく確認して、まあ、準備を進めるってことがすごい大事かなって。
あと他にもなんかタイトルとは別にショートタイトルを求められたりとか、
うんうん、
オーキッドって言われるなんか研究者の
番号みたいな、
うん、があって、全国版っていうかその世界、
うん、世界的にはね、共通の
あって、それを入れてくださいっていうところもあったり、
うん、
あとはどういう資金のもと研究をしたのかっていう情報を書くとか、
うんうん、
私最近よく当たるんですけど、データアクセシビリティっていうオリジナルデータ、自分が取ったデータがこう読む人が入手できるのかだったり、利用できるんであればこのデータベースにそれをこうアップロードして、
うんうんうん、
みんなが全部見れるようにしてねっていう、
ね、自分のさ書いた論文に対して査読してほしい人を自分で選ばなきゃいけない。
そうなんですよ
ね。いや私さ、初めて投稿するときびっくりした。
あ、本当。
学生のとき、
うん、
なんかなんで自分で、
うんうん、
なんか
選ぶのって、
うん、思ったんだけど、でもよく考えたら確かにその方がねいいよなって。
うんうん、まあ、この論文を投稿すると編集者、エディターの人と、うん、まあ、その後査読者に送られるんですけど、
うん、
エディターも雑誌の中に何人もいたりして、その中で自分が誰に見てほしいのかを選択するっていうのもあったりします、うんうん、自動的に決まったり、あちらで割り振っていうことがあるけど、勝
手に割り振られることしかなかった。
結構いろんな分野がもはや入ってたりすると、自分のここの分野の人がいいですって選んだりするのが必要だったりします。
うん、うんうん、とか言って
なんかこれ出すときに、カバーレターっていうものを、
そうね、そうね、
出さなきゃいけなくて、
うんうんうん、
で私の中では、こんないい研究したんですが、うん、この雑誌に載せてくれませんかっていうお手紙だと思っているんですけど。
まあ、そうね、なんかその、うん、あれってでもさ、雑誌の全体のさ、エディターのチーフの人に出す。
そうそうそう、エディターの人に向かって、
うん、 で、なんかこんな、私たちは簡単にこんな研究をしました。こんだけ素晴らしいデータが載っています。うん、あなたの雑誌に私たちの結果を載せることは、読者も納得するだろうし、うん、有益な知見を、うん、なんていうか、
うん、
展開するっていうか、まあ、与えることができますぐらいの、なんかその、自己アピール、
うんうん、
お手紙、ね。
そう、これさ、結構上のジャーナルになるとすごい大事らしくって、うん、カバーレター添削してもらったりとか
も。あ、私もしてもらってる。
本当、
うん、
なんかネイチャーとかサイエンス系とかは、マジでカバーレターで決まるらしくって、うんうん、今までネイチャーとかサイエンスで投稿したことがある、
うん、
先生とかに送って、見てもらってとかでやってるって聞いて。普段はそんなことはしませんが。
へぇー、でも、
普通の添削しかしなくない？普通に。
あ、うん、普通の添削しかしない。
うんうん、
あ、あとは、投稿しましたと。で、その後にしていく、まあ、どんなことがあるのかっていう、投稿後にすること？
そうですね。送られた論文は、編集者の人がチェックしてくれて、
うん、
で、その審査が通ると、査読者に送られていきます、
うん。
で、編集者の判断で、その時点で、まあ、うちの雑誌には合わないね、みたいな感じとか、
うん、
ちょっとインパクトが足り、あの、
うん、
ちょっと論文、
新規性とか、
うん、ちょっと良くないなっていう判断をされると、まあ、リジェクトになって、うん、エディターキックっていう言い方かな。
キックされる。
うん。
辛いよ
で。すぐ返事が来ます。
うん、
で、まあ、残念でしたということで、また別の雑誌に投稿するんで、さっきのもう一回繰り返すって感じになります。
そうなんだよな。
でも、査読者の方に通ったら、マジでやることないよね。ステータスチェックとかする？定期的に。
私ね、すっごい気になる。なるとし始めるけども、査読、1回目の査読帰ってくるまではしないかも。
うん、私もマジでしなくて。う
ん、しない。なんかとりあえず。
投稿したサイトから、今自分の論文がどういう状況なのかっていうステータスをね、少しだけ教えてくれるんだよね。なんか、エディターが持ってますとか、あのレビュー中ですとか。
そんななんかさ、リマインドみたいなの来なかった
よ。リマインドとかね、勝手にね、ステータスが変わってるの。
ああ、そう、なんか、それはね、でもそれを開いてわざわざ見るかってことだよね。
そうそうそう。
あ、それだから、ね、でも、リバイズを一回やった後とか見ちゃう、
私。ああ、そうなんだ。
うん、どんな積んだかな、みたいな。
最初の雑誌はめっちゃ見てたけども、最近はもう、そのうち来るっしょ、みたいな。
まあね、だって1ヶ月過ぎてくるとさ、リバイズ出して、
うん、
まだと思って見ちゃう。うんうん、そこら辺から見始める。
あ、まあ、確かにね、うん。時間がね。
催促した方がいいのかな、みたいな。でも忘れられてる時あるじゃん、本当に。
あるあるある。
だから、あの時は、それでステータスチェックして、最速メール出してよかったなって思った。うんうん、
では、次回は投稿後に行われる、査読という作業について紹介します。
はい。番組に関する感想やお便りもお待ちしております。概要欄からマシュマロやフォームを記載してあるので、そこからよろしくお願いします。Twitter やインスタアカウントもよろしければ、なんか、イントネーションおかしくなっちゃったけど、覗いてください。
最後までお聞きいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。
せーの、オーバー。